二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。前回の放送では二戸の偉人田中伊達愛吉について二戸市シビックセンター3階田中伊達愛吉記念科学館で宝探しを進めました。地球物理学者として地震や飛行機など幅広い分野の研究を進めていた田中伊達愛吉、その過程で日本と世界をつなぐものとしてローマ字やメートル法の普及も担っていました。そういった功績について田中伊達愛吉記念科学館の鴨さんにお話を聞きましたが、今週は記念館の隣にある科学館のお話です。引き続き鴨さんにお話を聞いていきましょう。
さあ鴨さん、
はい、
こっちがその科学ショート、サイエンスショートか。
そうですね、はい、科学館のもう半分、科学を楽しめるコーナーに。
なるほど、
はい、
ちょっともう入り口からはだいぶワクワクしますね。
だいぶいろいろなものが見えてますね。
見えてますね、はいはい。
こちらには、結構子どもたちが体験して楽しめるような装置などもいろいろ点在しております。
ほいほいほいほい。
先ほどあの博士の方のコーナーで見ていただいたあの縦長の羽が上に上がっていく装置の横バージョンがありまして、
はいはいはいはい、これ横バージョンなんですね。
はい、横バージョンです。これは風が横に流れてそこに飛行機の模型が置いてあるんですけれども、
ね、
はい、それが風でどういう風に飛ぶか、
はいはいはい、
なんで飛ぶのかっていうのを実験する装置になってるんですが、
だいぶ大掛かりな、
はい、
装置ですけど
大きくて、
これの状態で風を起こして、は
い、これスタートを押すと風が流れます、
はい、と浮かび上がるんですかこれ。
そうですね、何もエンジンとかもついてない飛行機のただの模型なんですけれども、
あ、でも前方のプロペラが回りましたね、
はいはい、回り始めて、で風が強くなってくると、
はい、
ちょっと
徐々に上がってきまして、あ、振動してるからの、だいぶ風強いです今。あ、すごい、浮いた浮いた浮いた、浮かび上がりましたね、
はい、で風を受けるだけで、
はい、
実はこの上に上がる力、揚力っていうんですけど、
はいはいはいはい、
が発生して飛行機が飛ぶよっていうのが分かる装置になります、そうですね、あのエンジンがついてなくても風を受けるだけで飛行機は上に上がれます。
上に上がれる、
分かります。
すごい、模型でもそれ再現されるんですね、
はい、できますね。あのじっと見てみると羽の形がまっすぐじゃなくて、はい、ちょっとふわっと曲がって、
確かに
あの誰かの眉毛みたいになってるんですけど、
誰かの、はい、
誰かの眉毛の眉尻の方から風が当たると、はい、風がちょっとふわっとそれを避けて流れていくことで揚力が
生まれます。なるほど、
それで飛ぶよっていうのが分かる装置になります。
面白いこれはでもいいですね、インパクトありますね。
結構あの飛ぶのを楽しんでくれるので、はい、ちょっと風の音はすごいんですけれども、
はいはいはい、はい、面白いですねやっぱりね。結構
人気な子には人気、
はい、
たまにうるさいっていう子もいます、
はい、入り口が今それでしたね、はい、
その次があのこれもちょっと人気の装置でして、シャボン玉実験装置っていうんですけれども、
何回か僕テレビで見たことありますね。
あ、本当ですか、あ、はい、じゃあご存知ですね
これでもシャボンなんですよね。
そうです、あの下の、桶というか、
はい、
の中、ドーナツ状の桶の中にシャボン液が入ってまして、
はいはいはいはい、
これにチャポチャポ枠をつけてザッと上げていただくと、うん、シャボン膜がブワッとできて、
はい、
シャボン膜の中に入れるよっていう装置になります。
絶対子供たち好きなやつですね。
あ、好きですね。結構結構繰り返しやってる子が見受けられます。
シャボンの中入りたいですもんね、
はい、シャボン玉とはいかないんですけれども、
はいはいはい、
シャボン膜の中結構ゆらゆら揺れて楽しい感じになります、
うん、そうなんですね。
大きい装置なので、はい、かなり迫力も、
そうですよね、
音もございます。
そうか、表面張力とかっていうあれなんですね。
それもありますね、結構それも観察できて、はいはいはい、できたシャボン膜がキューッと中の方に吸い込まれていくような感覚
もありますもんね。
あります。結構そのようにいろんな装置と、はい、あとは工作体験ができます、はい、
工作体験、
はい、化学工作体験ということでスライム作りとか、
あ
とはスーパーボール作りとか、
はい、
あとは、天然石の石を使ったブレスレットなども作れるような、
あ、そうなんですか、
体験コーナーになります。
子供たちはずっとスライム好きですよね。
結構スライム好きですね。あのスライム作りに来ましたって、あのうちのスライム5種類あるんですけれども、
はい、
全種類作って帰られる子もおられます。
コンプリートじゃないですか、
はい、すごいな。
ちなみに何色ですか、あ、5種類は。
実はですね、色はいろいろ選べるんですけれども、
はい、
あのスライムの性質が違いまして、
あら、
はい、暗いところで光るスライム、
光るスライム、
あとはフルーツスライムは匂いがつけられます。
へ、
フルーツの匂いでイチゴの匂いとか、
はいはいはいはい、
オレンジの匂いとかがつけられます、
うん、
はい、とあとこんにゃくスライムは、これこんにゃくの粉を使ったスライムを作れます。
本当にあのこんにゃくの、
あ、本当のこんにゃくの粉です。
へ、
あのこんにゃくといっても、あの、はい、プルプルのこんにゃくじゃなくて、ちゃんとこんにゃく芋の粉を使って、はいはいはいはい、でそこにお湯を入れると、そのこんにゃくの粉がちょっとふわっと膨らむんですね、
はいはいはいはい、
お湯を吸って、
はい、
それを使ったスライムです。結構つぶつぶしています。
あ、そうなんですか、
はい、であとはこれは磁石を食べるスライム。
ああ、なるほど、
はい、磁石を近づけると結構ふわっと、はい、
ふわっと、ね、
ふわっと食べちゃいます。これも楽しいです、
はい、
あとはこれ最近増えた、もっちりスライム。
もっちりスライム、
ね、見た目そんなに変わらないんですけれども、
はい、
あの中にでんぷんのりを使ってまして、
お、
感触がちょっともちっとしてます。
あ、いいですね、
はい、ちょっと感触も楽しめるスライムがいろいろ、
スライムいろいろ
かなりございます。
これは楽しいですね。スーパーボールとかも作れるんですか。
そうですね、実際に作れます。
へ、
丸いスーパーボールにもできますし、それを使って、はい、あの星型とかいろんな形にもできるんですが、
ボール状だけじゃないですか、
は
い、
あと、スライム、あ、スライムじゃない、はい、スーパーボール種類によっては暗いところで光るスーパーボールも
スーパーボールも光るんですね。
はい、もう光り物大好きなので
そうなんですよね。
もうあの暗いところで光れば楽しんでくれるよねっていうことで、
はい、
ね、あの何でも光らせようとしている面はあります。
ちなみになんですけど、
はい、
光るのって なんで光るようになってるんですか。
光るのはですね、これ、蓄光っていう、蓄光パウダーっていうのが入ってまして、一回太陽の光に当てるんですよ。
はいはいはい、はい、
太陽の光に当てますと、紫外線を、太陽の紫外線を吸収して、
はい、
その光のエネルギーを、これ今度暗いところに持っていくと、その溜め込んだものを放出することで光るスーパーボールになります。
なるほど、
はい、
仕組みとしては分かる、まあ、だから蓄光蓄えるなんでしょうけど。
そうですね、はい、
すごい性質ですよね、今思うと。
本当にあの光のエネルギーっていうものが存在して、
はい、
溜め込めるし放出するっていう、
はいはいはい、不思議ですね。
結構不思議なんですけど、
はい、
エネルギーのことを深く考えれば、
はい、
勉強できるかな。
いや、いい子供たちからするといいきっかけかもしれないですね。
そうですね、ちっちゃい頃は本当に光ったで楽しめますし、大きくなって、あのワークシートの方にどういう仕組みで光るのかっていうのも書いてますので。
なるほど、
うん、本当に調べたい子はそれ見てあ、そうなんだって知れるしっていう
、
はい、2段階楽しめるようになってますね。
ですね、
はい、
こういうその工作ものって、
はい、
どういう、まあ、定期的に行ってるんですか。
これですね、科学館が開館してるときは結構ずっとやってまして、はい、
そうなんですか。
そうですね、はい、平日もしお休みになったとか時間ができたときに来ていただいても、受付が9時から1回11時半で終わりまして、
午前の部、
はい、午後は、1時から、はい、あと4時半までならやっておりますので、
はい
はい、いつでも来て体験できるようになっております。
いつでもいいんですか。
はい、結構
なんか夏休みシーズンとかそういう時にもうなんかやってるイメージがありますね。
そうですね、夏休みは特に来られる方も多くて、
はいはいはい、
普通の工作以外にも他の、特別な夏休み限定のイベント工作などもやっておりますので、
はいはいはい
はい、そっちもかなり来て楽しめるようにはなっていると思います。
あ、そっか、もろもろやってるわけですね、
はい、結構ずっとやってるし、イベントは特にいろいろやってるような形になります。
そうですよね、はい、ちなみにそのリピーターというかずっと来る子もいるわけですよね。
あ、いますね。本当にさっきスライム5種類とか言ったんですけれども、はいはいはい、もう全種類やったことあるみたいな子もいますね。
スライムだけじゃなく、
スライムだけじゃなく、あ、もうこれ作ったことある、これ作ったことあるなんていうのもいますし、本当にスーパーボール何個目ですとか、
はい、すごい、
これお家に2個あるとかで、はあ、作ってますね。
作ってますね。
全部使って大きいの作ったらいいじゃないでしょうかとかって。
そっか、鴨さんここでそういう工作作り教えたりとかしてるんですか。
あ、そうですね、工作の指導もしております。
もともとそういうの好きだったんですか、鴨さんは。
あ、私は結構作るのは好きだったので、
はいはいはい、
天職だなと思ってるんですが
ですね、そ
この工作の考案とかも結構やったりすることがあるので、今ここにはないんですけど、はい、
いや、そうなんですね、
はい、結構
こういうコーナーもあるよと、
はい、
子どもたちがワクワクしながらやってくる場所であると非常に実感しました。こうしたきっかけから物理や他のものに興味を持ち始める子がいるかもしれませんね。さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、二戸市市民の森の楽曲についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、この曲をね、作ったのは実は去年の夏の終わりですね。私が、着任させていただいたのは去年9月なんですけど、9月の末ぐらいでしたかね。まあ、このね、二戸市の中をいろんなところを見て回ってて、あ、こんな素敵な公園があるじゃないかと。でも今あんまり活用されてないっぽいぞと。いやー、これはもったいないなと思いながら、そこでもうね、半パン T シャツでワイワイ一人で遊びながらね、こうキーボード片手にね、まあ、今のこの二戸市の風景と、そして未来こうなっていってほしいなという、あの自分の願いだとかイメージを、込めて楽曲メロディを作っていってますんで、あ、自分の中ではね、あの森の音楽動画ね、あ、これからどんどんどんどん人が来てくれたりしてね、盛り上がっていってる、そしてみんながワイワイ家族連れやらね、まあ老若男女問わずなんか楽しい場所になっていってくれたらなという思いを込めての、楽曲です。それでは、二戸市市民の森で作ったメロディーをお聴きください。 というような感じで、なんか楽しいようなね、ちょっとワイワイ踊ったりとかね、こう体揺らしたりとかしたくなるようなイメージで、まあこの市民の森がね、これからいろんなイベントとかねやったりして、どんどんどんどん賑わっていってくれたら嬉しいなと思いつつ、そして自分もそれをね、これからどんどんどんどん関わってやっていけたらなと思っております。ということで、二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
二戸市シビックセンター3階田中立愛吉記念科学館の施設についてお話を聞いている今回の二戸宝探し。科学館ではサイエンスショーなど、子どもたちを中心に興味を引くようなイベントも行っています。引き続き田中立愛吉記念科学館、鴨さんに案内をしていただきます。
あとは、はいはいはい、そうですね、さっきサイエンスショーもやってるよっていうお話をして、はい、真ん中のお部屋ではですね、午前午後平日は合わせて2回、土日祝日は3回やっております。
はいはいはい、
結構月ごとにテーマを変えてやってるんですが、
はい、
今はマグネットパワーということで磁石のサイエンスショーをやっております。
磁石もいろいろ面白いですもんね。
そうですね、あの本当にくっつく、あの SN はくっつくくっつかないの他にも、結構強い磁石とか、
あ、
意外なものにくっつくとか、
はいはいはいはい、
結構知らないこともいろいろあると思うので、
うん、
結構楽しめるサイエンスショーになってます。
これそのいろいろ中身も変わってやって
るんですか？そうですね、はい、だいたい今は2月ごとにショーのテーマを変えておりまして、はい、なのでそうですね、この間来たっていう子でも楽しめるかなと、はい、思います。
いろいろなその飽きさせない工夫っていうのがあるわけですね。
そうですね、はい、
僕ここの部屋は、
はい、
あれは去年、
はい、
おととし、あのパラリンピックの時の採火式かな、
はいはい、
で来た覚えがありますね。
採火、はいはい、式の時にショーの部屋で、あのちょうど火をつける実験を、
そうですよね
、はい、させていただきましたね
あの時その御所野でも、一戸の御所野は御所野で縄文式の採火をやっててっていう話聞いたんですけど、はいはい、二戸のそのどういう、二戸で火つけるってなんかあるのかなと思ったら、はい、愛吉博士かと、その物理的な、
はい、
サイエンス的なって、ああなるほどなって思いましたね。
あの時に私担当ではなかったんですけれども、はい、あの科学でどうにか火をつけられないかっていう話をっていう話をされてて、
はい、
あそうだな、はい、火をつける方法はいろいろあるけど、
はい、
まあやっぱ火打ち石が一番科学で火をつけてる感じがするかなっていうことで、はい、あの
それで
ってこと、火打ち石を使って、あの、まあ、実際には石じゃなくて、あのキャンプ用のものを使って火をつける実験をやっていただきました。
なるほど、
結構あれも大人がやると簡単な、あの力入れてやればいいので簡単なんですけど、子どもたちだと難しかったかな。
難しいですよね、うん、
結構あれもなかなか良い、こちらにとっても良い経験だったような気がします
昨年夏パラリンピックの採火式がこの科学館で行われました。
科学実験で火落としを行うのは、市外の小学生、木口あかりさん、千葉海人さん、田村里乃さんです。どうぞ3名の方一度ご起立ください。皆様拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ご着席ください。そして小学生の皆さんが起こした火を採火し、明日盛岡市へ持っていくのは、岩手県立盛岡御嶽支援学校二戸分教室高等部の前澤良平さんです。どうぞご起立ください。どうぞご着席ください。皆様よろしくお願いいたします。それでは科学実験に移ります。実験は田中立愛吉記念科学館の小田川大輔さんの説明のもとで行います。それでは小田川さん、よろしくお願いいたします。
なんですか。
ありがとうございます。今この瞬間、二戸の火が採火されました。舞澤さん、ありがとうございました。この日は明日、盛岡市で行われる聖火の集荷出発式で舞澤さんにお持ちいただき、県内33市町村の聖火と一つになって東京へと旅立ちます。皆様、二戸の火と舞澤さんを送り出すため、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。
見せ方というか、もう工夫されてるんで全然あれですけど、
はい、
理科室みたいなちょっとこうワクワクするような部屋の雰囲気ありますよね。
あ、そうですね。あの結構あのサイエンスショーの他にも実はその横に大きい装置があるの見えますか、ね。はい、
あれ装置なんですか。
あれ装置です。
はいはいはい、はい、
あの上の風船は関係ないんですけどあれオーロラ実験装置って言って
オーロラ、はい、
はい、オーロラの光を実際に同じ条件を作ってオーロラの光を見てみようっていう装置になるんですけど。
オーロラってそうやって装置で再現できるんですか。
実はできます。
えー、
オーロラができる条件が、はい、あの大体オーロラ見られるところって、はい、北極とか南極とか寒いところかなって思うんですけれども、ね、うん、あの実はあそこに、地球の外からあるエネルギーが飛んでくるんですよ。
怖い話ですか。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
これは太陽の話でございます。
太陽、はいはい
はい、太陽のエネルギーが、
はい、
太陽風っていうのがあの太陽の表面で マグマのようにコロナがグワグワしてるのの、はいはいはい、エネルギーがあれ宇宙に乗ってやってきて、で地球の大気とぶつかってそこでプラズマ現象って言って光るのがオーロラなんですけれども、それと同じ、その空の高いところと同じ、空の高いところって空気がとっても薄いんですけれども、
はい
はい、あれ真空状態って言って、その空気が薄い状態を作ってエネルギーの代わりに電気を流せばオーロラが見られるんです。
あ、そうなんですか。
はい、
いろいろ今知ってる単語は出てきたんですけど、そこが結びついてのオーロラなんだっていうのが、
は
い、
オーロラです。
よくわかりました。
結構真空状態に電気を流せばオーロラと同じものが見られる、は
い、見られる、の装置があれなんですね。
はい、の装置が あれ実はあの装置だけに限ったことだと思うんですけれども、日本に2台しかないそうです。
めちゃめちゃ貴重じゃないですか。
貴重です。
日本に2台しかないのが
あそこに
二の辺にあるわけです。ドーンと、
はい、
はー、まあ、こういったものもあるよ、はい、ということなんですね。はい、面白いですね、やっぱりね。でも見てい
ろいろ見て楽しめるもの、
うん、
本当に大きくなってからの方がもしかしたら、
そうなんですよ子供たちの目線も楽しいと思いますけど、大きくなってからの大人たちも楽しいと思いますね。
そうですね。さっきの真空実験なんかは、はい、真空オーロラ実験なんかは本当にちょっと知ってると、
うん、
へーって
なりますよね。
そうなんだって、ちょっとひらめきがあるようなものが結構あるので、そうですね、大人の方にもぜひ来ていただければと思います。
は
い、
大人の方も来て、例えばスライム作りたいって言っても大丈夫なんですか。
もちろんでございます高下さん、今作りますか。いいでしょう、光るのがいいですか、フルーツがいいですか
こういうね、そういう科学のきっかけというか、
はい、
になればそれこそ愛知博士みたいな偉業を成し遂げる子が出てくるかもしれないし、
ですね、やっぱり興味のきっかけっていうのは大事だと思うので、
うん、
そうですね、かなりそこをひらめいてほしい、あ、きっかけになってほしいって思ってやってるところは、
ね、はい、いや、そうですよね、
うん、はい、
だからあえてリピートで来る子とかがいるのってすごいね、
すごいちょっと嬉しいです、はい、
いや、いろいろちょっとこう案内していただきましたけども、はいはい、そもそも鴨さんはこういう科学とかもともと好きだったんですか。
あ、私はですね、科学は生物は好きだったんです。
あ、なるほど。
なんていうか、化学の方がとっても苦手でしてだったんですけれども、
はい、
本当に最初は工作に 工作の指導くらいに惹かれて入ったようなところはあるんですけども、はいはいはいはい、だんだんやっぱり科学館で働いてるうちに興味も出てきますし、
うん、そうですよね。
その子どもたちに教えるためにちょっと学んでたら興味がどんどん出てきて、
はいはいはい、
だんだんに分かるようになってきました。
そうなんですね、
はい、化学の点数はとっても悪かった人なんですけれどもだんだんにちゃんと説明できるようにな
んかそう聞くとより安心しますね。
あ、はい、
いろんなとこからのきっかけで全然いいんだなっていう
そうですね、
はい、僕も決して化学得意ではなかったので今でも面白いなっていうのはいっぱいありましたんでね、はい、はい、ということで今回その鴨さんにいろいろ案内していただきました、はい、鴨さんすいませんありがとうございました。
ありがとうございました。
この先田中伊達愛吉のように偉大な功績を残す子どもがいるかもしれません。そんなきっかけを与えてくれるような施設であると感じました。田中伊達愛吉博士の銅像は今日も二戸市シビックセンターの前で両手を広げ優しく微笑んでいます。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。